皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ、大阪学院大学教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けて、発信したいという番組です。本日のゲストは、ここ20年ぐらい友人の伴武澄さんです。伴さん、今日は
こんばんは。
伴さん、高知から今日来ていただいて、大学の講義していただいたんですけども、はい、お疲れさんですけども、はい、伴さんは共同通信社、新聞社ですね、そこで40年近く勤務され、最後は整理部長という部長職でされて、定年退職されてから、自分のふるさと高知に戻って、今は、農業ですか。
そうです ね、農業っていうか、僕は炭焼き職人と言ってるんですけどね。
ジャーナリストですから、今も、農業で高知にいながらも、東京に出てきていろんな外交に関するようなね、そういう仕事もされてます。今日のテーマはですね、
はい、
どうしましょう。まずメディアから、メディアっていうか、伴さんずっと経済部に、長くいらっしゃったと思うんですけども、失われた20年とか、こう日本のこと言われてるんですけども、こう日本の経済とこうメディアの連動するようなね、なんかそういうことについてちょっと、演疫法的というか、そういうことちょっとお話、ちょっと難しいかも分かんないですけども、お話ししていただきたんですけども。
そうですね、僕が新聞記者になって、77年ですけど、東京出てきたのが85年、ちょうど経済部で言えばプラザ合意の年だったわけですね。
そうですね。で、
急に240円の円が一気に翌年には120円になるというような急展開がありました。で、メディア自身も日本の先が見えない経済の状況が続いてたもんですから、それは僕らの取材先である企業やお役人も見えないんですよ。これから日本経済暗雲がかかってるけど、で、一緒に考えるじゃないですけど、我々の発言するを耳を傾ける姿勢も、その企業とか行政側にあったような気がするんですけど、今この敵か味方みたいな感じでですね、その政権与党ですね、の敵か味方みたいな判断しかそうされない、日本を一緒にどうやっていこうかという発想がこう伝わってこないような気がするんですね。
特にね、思えば、70年代、僕は学生の時、僕80年代から仕事を、就職したんですけれども、その時って、日本がまだこう伸びてる、右肩上がりの、所得倍率ちょっと前だけど、ユダヤ内閣ついて伸びてる時で、日本がアメリカよりか強くなりかけた時期、ジャパンズナンバーワンの時代でね、で、そのある時から急に経済における熱戦、戦いが、今まで冷戦中は米ソの戦いだったのに、それが終わろうとして経済に行こうとした時、日本がアメリカから見れば日本が一番の敵であるってね。プラザ合意もね、レーガン大統領もそうですけれども、それがメディアの中におられたら、日本が例えば通産省なりね、日本の企業と一体になってアメリカに対抗していこうというようなのがメディアの中にあったと思うんですからね。
そうなんですね。2つあるんですけど、1つはその対抗ではないんですけど、アメリカの言い分ももっともだと、日本の洪水的輸出がアメリカの経済をダメにしているという部分は確かにあって、そのおかげで円高になる。だけど円高になったけど輸入品が安くならないと、本来なら輸入品が安くなって国民は潤うと、安くで買えると、そういう時代が結構続いたんですね。でもなんかおかしいんじゃないかと、いうこと で円高にされて、じゃあ日本の輸出が減ったか、それによって円高の圧力が減ったかというと、そうじゃなくて日本はそれでも頑張っちゃうと、
頑張って、そうですね、
そうするとさらに円高に進むみたいな、すごい悪循環があってですね、一方ではその日本は企業の強さを見せつけられるんですけど、 このままそんなにいって一部では1ドル2円節まで で出てですね、
元々
それでもできるんだみたいな強気の人たちが結構いたんですよね、
うん、その時代でね、今例えば第一次のオイル、第二のオイルショックとかね、石油価格はもうすごく高騰した時代があって、次に環境問題だね、環境に対する、まあ、CO2 のエミッションもそうだけど、ものすごい日本は努力をしてね、そういう状況だから世界に通用する環境、だから日本ってそういう逆風が吹いたとき、それを乗り越えて、まあ、円高もそうですけれども、環境もそうですけれども、まあ、石油も強くなる国だったのがね、いわゆる80年代までで、それ以降の日本っていうのはそうなってないと思うんですけどね。
うん、そこら辺の分析難しいんですけどね、うん、89年から90年にかけて日米構造協議っていうのがございましてね、
うん、
これ僕も取材に関わったんですけど、おアメリカと日本とこんなに経済がおかしくなってるのは日本に構造的な問題があるんじゃないかと、
うん、
アメリカの問題提起で、
うん、
で洗いざらしい問題をじゃあ吐き出そうじゃないかって言って、うん、出てきたそのいろいろな問題点はいちいちアメリカに利があるようなね、
うん、
建築基準法だとか消防法だとかもうジャスとかジスの規格に至るまでね、
うん、
なんでこんなに細かく決めなきゃいけないのかというようなことはありましたよね、
うんうん、
だから大典法でもそのおかげで大典法が緩和されて、
うん、
スーパーでですね、
うん、
深夜まで営業ができたりとか、
うんうん、
お酒やタバコが売れる、それからそのお酒の安売り競争になって消費者にようやく円高 が還元されるような状況が生まれた、
うん、
でその頃は、まあ、勢いに乗ってですね、大英の中内さんなんかはもう物価を半分にする宣言とかですね、
うんうん、
各スーパー業界のトップがですね、うん、勇ましかった、
うん
ですね、
円高のおかげで当然輸入品は安くなるけれどもね、それほど安くならないけど、だけど考えたらインフレーションがすごかったですから、あの時金利もね、
ないです。金利は90年頃に8から9ぐらいまで行った時がありましたけど、
うん、
個人のね、
うん、
預金の金利は
90年でその8、9ということは10年で倍になるということですね、ほぼ。
ね、倍以上
ですね。7で倍ですから。
7で倍ですから。
ですから、10年で。だから、お金があれば、銀行入れたらすごく大きくなるということは、インフレがすごく、インフレーションがすごくあったんですよ。
それは、土地バブルでですね、
うんうん、
もう、普通のサラリーマンが東京で家を、マンションすら買えないぐらい高騰したんですよ。
うんうん、
これを押さえつけるために日銀が金利を高く誘導したんですね。
うんうん、
それはかなり効いてたんですね。
うんうん、
まあ、鬼兵、平成の鬼兵と言われた当時の、
うん、
三重の日銀総裁が、まあ、後から、
うん、
あの人が日本のバブル潰したけど日本経済をダメにしたと、
うん、
後から言われましたけどね、僕は正しかったと思いますけど、
うん、まあ、バウさんはその時共同通信の経済部の記者としてね、フロンティアというか最前線に来られて、まあ、いろんな政府から言われたり、まあ、そのまま書いたり自分の考え方を述べたりいろんなことをされたと思うんですけれども、今から思えばあの時こういうビジョンがあればね、この失われた20年なりね、それを防ぐことができたというそういう、うん、ちょっときっかけとかターニングポイントとかね、チャンスとかなかったですか、オポチュニティとか記者として。
その翌年に僕は労働省、今厚労省って言いますけど、うん、担当した時にもうこのまま人手不足が起きてたんですね、うん、このままいけば日本は労働力不足で経済が止まってしまうっていうような、うん、こう悲鳴が上がって、
うん、
で企業活動は依然活発でしたから、うん、輸出も活発だし、そうすると外国人を入れなきゃいけないんじゃないですかという議論が、
その時に言われたんですか、その時
だからその今から言うと27、うん、8年前ですね、うん、で、まあ、1年間いろんなところで雑誌でも大きく取り上げられたり、対談が起きたりして、外国派と、うん、逆の方と、
うん、
けんけんがくがく議論があったんですけど、うん、結局日本は、 開国しないということだったんですね、
うん、
で日本人だけでやっていくという選択をしたんですけどね、
うん、
これは結果論ですけどね、その頃からもうちょっと国を開いていればですね、うんうん、もっとその日本が多民族化していく、
うん、
こうきっかけになったかもしれない、う
ん、あの思えばね、意外と例えば滋賀県あるとこ行ったらブラジルの人多いとかね、名古屋のある地区行ったらそういう地区があるとか、今おっしゃったようにその開国派っていうのは一部の地域においてね、
それはブラジルはですね、うん、日系人だけはですね、うん、労働ビザが出たんです、
うん、
あそこだけ隙間が、あの労働市場に隙間が空いたんですけど、うん、日系人以外は入れなかったわけです、うん、だから、うん、その時にもう少しオープンな政策が取れてたらですね、うん、日本もだいぶ変わった国になったんじゃないかと、
う
ん、
そうですね、今大事なことは、まあ、東京との小池知事もね、ダイバーシティというか多様性というね、そういう、まあ、それはある意味では労働市場においても女性が入ってきたり、あるいはあの海外からいろんな人が来ると、例えば僕今家リフォームしてるんですけれども、やっぱり人手不足というのはすごくね、東京オリンピックに向けて感じてて、あの大工さんも一人か二人がね、3ヶ月かで、昔だったら1ヶ月でできたようなところ、ものすごい時間かけてやってるというのは人手不足なんで、完全に材料があってもそう、人手不足で特に危険な仕事、職も含めてそういう分野ってヨーロッパにおいては、まあ、トルコ人とかいろんな人がね、あの比較的そういう仕事を、まあ、あのやってはるんですけども、日本はそれがないから、その特にその分野、日本人があんまりやりたくないし、やりたがらない仕事においてはね、やっぱり移民たくさん入れるべきだと僕は思うんですからね、労働市場をもっと、
う
ん、
その頃、うん、そのちょうど90年でしたっけ、うん、その人に紹介されてドイツから、まあ、日本の連合に当たるようなその、うん、組合のトップが来日した時に、
はい、
あの人面白いからインタビューしたらって言ってしたんですよ、
うんうん、
で日本の今開国かって今議論があるんだって言ったら、うん、個人的にはしない方がいいよと、
うん、
こういうふうに言うんですよ、
うん、
ね、ドイツは今ドイツがなくなりつつあると、こういうことを言ったんです、
うんうん、
でだけど、
うん、
ドイツは60年代からトルコを中心にイタリアからも、うん、あの入れてたんですけど、うん、外国人は、うん、これがなかったら戦後の奇跡の回復はなかったというのは言えるんですよねと、
うん、
つまりフォルクスワーゲンの従業員の何割かがどういう、うん、トルコ系だとか、うん、そういう話がもう伝わってたんです、
うん、
でもう一つはこの人たちは社会保障費とか、
うん、
あの税金は当然払ってくれるんだと、
うんうん、
で一番すごいのは子供が生まれる時代になってると、その労働者たちの、うんうん、そうすると出生率が
高いね、
うん、高いもんですから、うん、ヨーロッパより、
うん、あっという間にしません、気がつかなかったらあっという間にもうあと20秒
そういうこと言ってましたね、
気がついたんですけど、はい、あと15秒でも
そうすると今メルケルさんが、うん、まあ、その開国反対論にこう、うん、押されてですね、苦慮してるけど、うん、そのまあ、もしその時開国してたら、うん、日本も苦慮しなきゃいけなかったかもしれない、
まあね、あのライブで行ってますので今話の途中ですけれども、本日のゲストは、共同通信社元整理部長の坂武澄さんでした。どうもありがとうございました、はい。